第18回ですね、はい、俺たちのラジオ始めたいと思います、
はい、
で私が、なんて言おうかな、高校の頃からハードロックばかり聞いてます、糸島ゆるりライフの西川です、よろしくお願いします。
あ、なるほどね。
でパートナーが
ですね、ロックレゲエ最近はヒップホップ聞いてます、桑田です。
なんか幅広いね。
僕めっちゃ幅広くて、
幅広いというかもうその間に関連性ない感じ。
いやなんかね、ヒップホップだけいけてないなみたいなずっとあったんですよ自分の中で。でも2年ぐらい前ぐらいから普通に結構聞いちゃって、あ、ヒップホップもいいなって、
あ、結構好きだなみたいな、
いいなって、
急に来た感じ。
急に来たかな。
なるほど。でこの前段が長いとまた怒られるんで。
あ、でもとうとうね来ましたね西川さん。わかりますか。
え、
とうとう来ましたよ。
何何、
ゲスト西川さんより髪が長い人。初ですね。
そうね、みんな短かったね。挑発きましたね。
挑発きました。
ということで今日のゲストは挑発、まあ挑発も納得というミュージシャンですよ、ついに。ミュージシャン。
ミュージシャンいいですね。
うん、で佐賀県出身で今糸島に在住と。でソロプロジェクトフリーダムスマイルで、先日2018年9月でしたっけにアルバムをリリースしたという。今回ゲストは山口達也さんです。
よろしくお願いします。見た目が一番ロックでおなじみの山口です。よろしくお願いします。
いやちょっと挑発ですね、確かに。言われてみれば挑発見慣れてるんで、そこに何とも思わなかった。
なるほど。
前もでももっと長かったですよね。
もっと長かったです、
ですよね、
はい、相当短くなりました。これでもサラリーマンですけど。
いやいやいや、素晴らしいです。
山口さんは、私は初めて会ったのは糸あぐり、
ね、そうですね、
ですね、
もう多分2年
ぐらい前ですね。
ですか、
なんか調べましたよ、それいつだったか。
あ、本当ですか。
あ、2017年1月29日
あ、そうですね、月末でしたね、うん、
とりあえず挨拶に行こうって言って出てきたのがなんか挑発の糸あぐりで挑発来るか、
うん、そうですね。一番農民っぽかったね、あの中で。
自分挑発だったんでしょその時。そう、なんかそうおかしいでしょ。
もっと長かった。そもそもなんで糸島に。
ですね、まあ、もともとは佐賀のそれこそ出身で、うんうん、で簡単に略歴をお伝えしていくと、はい、そこから一回福岡の音楽の専門学校行くために佐賀から出入りしてたんですよね、うん、でその後に1年半ぐらい福岡住んで、うん、でそこから東京にじゃあ行こうと、うん、で東京行くお金もなかったんで、うん、半年ちょっと石川県の工場で出稼ぎに行って、うん、でそのお金を持って東京に出るっていう、うん、まあ、8年住んでて、ちょっとまあ8年住み続ける中でまあ震災があったりとか、うん、でそのタイミングで自分もいろんなことを思い直すっていうのもあったんで、うん、じゃあちょっとまあ九州に戻るっていうのも今面白いのかなと、
うん、
で自分がやってる音楽もすごくその力を抜いていいんじゃねえかみたいな曲が結構増えてきてるタイミングだったんで、うん、だからそう言ってる自分が関東でこうひいひい生活してるのもなんかちょっとおかしな話だなと、じゃあ一回ちょっとそっちに、うん、移住をして、まあ、そういう生活をしている自分からこういう歌が出てきてるよっていう、うん、作品にもっと責任感を持たせたかったっていうのもあって、うん、糸島に来ましたね、うんうん、もう4年目ですか。
お、え、どうやって糸島という場所を見つけたんですか。
あ、もともとはでも、うん、バイクに学生の頃とか乗ってたんで、ツーリングコースでよく親父と来てたんですよ。
なるほど。
で、うん、海が綺麗とかっていう、食べ物美味しいとかっていうのはもう事前に知ってたんで、 じゃあ引っ越すってなった時に、まあ、いろんな、京都とか岡山とか熊本とかっていうのも一応下見には行ったんですけど、うん、なんだかんだ最終的に糸島ちょっと行ってみようかって最後に来て、うん、まあ、海見た時にあもうここだなっていう直感ですね、うん、完全に、
うん、アルバムのことをちょっと聞こうかと。
ぜひぜひもうしこたま話しますよ。あそうなんですよね。どこから行きましょうね。
私も昨日オーダーして、
あ、そうですね、ありがとうございました。
直接持ってきていただきました。
前代未聞だったんですよ。そのネットで注文していただいて、うん、お届けが直接っていうですね、うん、なんか一人アマゾンやってるような感じでしたけど、こういうことが、はい、一応翌日配達ってことで、でまあそのちょうど東京からこっちに糸島に引っ越してきたのが2015年で、うんうん、でその15年、本当もう引っ越しのほぼ同時ぐらいで1枚あの世界の空と夜明け前っていうアルバムを出させてもらったんですよね、うんうんうん、でその頃はもう少しこう歌物がこう目立つような音楽のジャンルだったんですけど、なんか気持ちはもうすでに少し静かな方に行っていて、で糸島生活していく中でやっぱりその自分に向き合うとか、生きるってなんだろうとか、生きていく上で何が自分にとっては大事なのかなっていうのをやっぱり改めて考える機会っていうのがすごく多くて、逆にまあ都会がダメとかでは全然ないですけど、田舎独特の人のつながり方とか横の広がりとか、なんかそこに助けてもらったっていうのもたくさんあって、じゃあちょっとそういうその今まで聞いてくださいってこっちから矢印が向いてた音楽だったものを、じゃあこっちはこっちで奏でてるんで、うん、好きな時に感じてくださいっていう、うん、あの聞いてもらう音楽から感じてもらう音楽に自分はちょっと移っていきたいなっていう思いがあって、うん、できたのが去年の9月の時の結び目っていうアルバムで、うんうん、なんかこう単純にまあ過去と未来をつないでいる今日っていう日が時の結び目なんじゃないかとかっていうところからまあスタートして、まあ、それって人とのつながりもそうだったりするのかなっていう、なんかそういう思いを込めた9曲を収録してますね、うんうん、
なるほど、うん、まだ聞いてないんですよね。
いやいやいや全然ですよ、感じてもらえるだけで、
うん、買ったばっかり。
いやいやいや、
かっこいいですね。
そう、なんか CD 買うっていうやっぱり表現になっちゃうことが今まで長かったなと思っていて、うん、で自分もその CD 買ってくださいっていうこともやっぱ多かったんで、うん、でもその自分が届けたいのって、まあ、音楽であって、うん、CD っていう媒体ではないなって思ったんですよ、うんうん、ってなったらもうプラスチックケースに入ってる必要もないんじゃないかと、うんうん、でその雑貨屋さんに行って新しい食器を買うとか、うん、新しい洋服を買うとかっていう、なんかそれってなんか生活の中で自分の生活が少し彩るきっかけになると思うんですよね、うん、ちょっと家具新しいの買ってみようかなとか、うん、なんかそういう感じで、じゃあちょっと生活に新しい音楽取り入れてみようかなっていう感じで、もう本当にその横並びで買ってもらえるものとして提案したかったんで、うん、今回はもう CD っぽくないジャケットにしちゃったっていうのがですね、うん、白押しとかしちゃって、ね、うん、
ちょっといい感じになってますよね。
ありがとうございます、うん、ちょっといい感じなんですよ、うん、自分で言うっていう、うん、そうなんですよね、うん、ようやくちょっとこう力の抜き方が分かってきたかなっていう感じですね、うんうん、それこそでも僕も昔はロックばっかりの人で、うん、それこそ福岡いた時とかはロックバンドでしたからね。
お、
うん、花柄のシャツにベルボトム履いて、おーいえって言ってて、うん、でそれが東京行ってからしばらく続いてましたし、まあ、その名残がこの髪型ですけど、イエローモンキーからのこれは名残ですね。
なるほど。
そうなんですよね。
ということは音楽性は結構違ったんですね。
そうですね、今思うと、うんうん、当時の自分が今の自分を見て、うん、あ、そうなったんだって多分びっくりするだろうなと、うん、最近鍵盤とかも弾き始めちゃったんで、うん、そう、全然教わってもなかったんで完全にもう感覚でしか弾いてないですけど、う
ん、そうなんですね。
何の音を押さえてるか僕未だに分かってないんですよ。配置で覚えてるって感じで、
あ、それすごいですね。
なんかこう、うん、 基礎がない今だからできる自由さもあるなと思っていて、じゃあ今分かんないうちにたくさん弾いとこうっていう。お
ー、俺も練習したら弾けるかな。
あ、多分いけますよ。
いけますよ。
いけますよ。
本当かな。
毎晩僕ピアノの稽古してますもん。
おお。
ようなような。
いや、まあギターは弾けるんですよ。
あ、本当ですか。うん、
でも鍵盤はいくら練習してもなんかダメで。
あ、本当ですか。うん、ぜひぜひ今度あの夜な夜な一緒にお稽古しよう。いい大人が二人。そうなんですよね。なんかこう一、うん、日ちょっとずつでも鍛錬していけば、
うんうん、なるほど、
なんかできるようになっていくかなみたいな感じで。
この辺りもピアノ、
あ、そうですね、はい、あの、うん、まだアルバムにはなってないですけど、うん、本当もうスーパー手作りな感じで、うん、今ピアノのインストゥルメンタルが2曲シングルであって、うん、あの
サウンドクラウドでは聞きました、
うん、あ、本当ですか、ありがとうございます。あんな調子でちょっとゆっくりめなのをやってたりとか、打ち込み入ってたり、本当もう垣根なくって感じですね。
こっちがタイムの時
ですね。あ、そうですね、それこそブルールーフさんからも近いタイムの、あの窓から見える海のその広がってる雄大さとか、でそれと一緒のバランスで広がってる空とかが、なんかこう物事だったり思いの本当に一番端っこの最果ての景色なんじゃないかなみたいな感じが勝手に自分の中ではあって、じゃあそれをちょっとじゃあインストゥルメンタルで音だけで表現してみようっていうのが、その最果てにてっていう曲ですね。
で、こっちは先日オープンした、
あ、そうですね、ジェイドソング、あのそれこそ深江糸島にまた素敵なお店ができたんですけど、あのジェイドのさつきさんっていう方のアクセサリー作家さんのお店ができて、でじゃあそこのオープンに合わせてなんかこうやらせてくださいと、それこそ僕が主催させてもらってたあの糸あぐりのイベントにもさつきさん出てもらってたんで、なんかその時のあのもらった分を返したいっていうのがずっとあったんですよ、ここ2年ぐらい。でお店ができるっていう話聞いて、じゃあ今のタイミングかなと、でいろいろお話を聞きに行って、で最初はそれこそお店の BGM になりそうな雰囲気で曲を作っていこうかなって思ってたんですけど、いろいろお話聞いてるうちに、あ、なんかもうこれはさつきさんのこれまでの人生というか生きてきた時間に対してのこう曲を当てるって感じの方がもしかしたらハマるかもしれないっていうところでちょっと書かせてもらったんですけど、ジェイドっていうのが、まあ彼女はあの宝石の翡翠のジェイドから名前を取ってるって話だったんですけど、その日本ではジェイドって、まあ、翡翠の意味もあって、あとはカワセミっていう鳥 の、 あの意味もあるらしいんですね、翡翠っぽい緑色が綺麗な翼の鳥なんですけど、でそのカワセミがこれまで大変だったり楽しかったりっていうさつきさんの時間を空からずっと眺めていて、でこの深江のお店にたどり着いた今をこう俯瞰してこうよかったねって眺めているようなのをイメージして、じゃあそのカワセミをバックにこう流れている音楽みたいな感じですかね。
じゃあジェイドソング聴いてみましょうか。
お、聞きたい、
ぜひぜひ。
Thank you.
うわーいいっすね。どうですか。
心現れてる感じ、
はい、本当ですか。ザブザブ現れました。ありがとうございます。
聞いてないやろ。
いや、ちょっと聞きます、聞きます。
俺は聞いたよ。
聞きたい、いや聞きたいですよ、めっちゃ。
ぜひシェアして聞いてください。
そのラジオで聞けるんでしょ。
これあ、もしぜひぜひ、あの
使っても大丈夫です、
はい、オンエアしていただけるとありがたいです。
わかりました。じゃあさっきのところに、
はい、ぜひぜひ。
いや、聞いたらよかったよ。
うん、
いや、なんか、ね、山口さんの音楽ってこうノイズとかもなんか全て音楽として使ってるみたいな感じですよね。
そうですね。なんかやっぱり音楽のレコーディングってよく言われる、うん、レコーディングって横文字がなんかもうちょっとカッコつけてると僕苦手なんですけど、なんで録音してますって言うようにしてるんですけど、録音の時ってやっぱり無音じゃないとダメみたいなのがなんかやっぱあって、でもそんな無音の部屋ってやっぱりお金出さないと借りれないし、じゃあお金持ちしかそういう音源って作れないのかっていうと、なんかそんな堅苦しいもんじゃねえだろうと。じゃあもう家で録音する中で入る音は逆に生かそうとか、でそのジェイドソングで流れてるバックのノイズも、あのまあピアノ弾いてるのとは別でまあ録音はし直してはいるんですけど、うちのまあ住んでる筑前前原で聞こえるまあ町の喧騒の音なんですよね。子供が遊んでたりとか、鳥が鳴いてたりとか、踏切の音とかっていうのが入っていて、でそこにピアノの音が乗っているっていう、なんかその方が僕としては聞いててこう情景が浮かびやすいなっていうのもあって、なんか音楽商品としての音楽ソフトっていうよりはやっぱり感じてほしいっていうのが一番なんで今は、なんかそれだったらもうノイズも一つ自分の味方につけちゃおうっていうのがこう始まりですかね。
音がなんか生々しい感じですよね。
そうですね。その場でこう弾いてるみたいな感じっていうか、そうなんですよ。なんでこれ買っていただいた方は、耳元に僕が来るっていうイメージで聞いていただけると、
ちょっと気持ち悪いかも。
に来て水商売感が出てきて、っていうですね、ことも考えてたり考えてなかったり。そうなんですよね。まあでもノイズはノイズで、やっぱ追求していくと楽しいんですよ。
機材も結構こだわりありますよね。こう誰にも載ってますけど、
そうですね、めちゃくちゃ高いものは正直あんまりないんですけど、あんまり日本で出回ってないアンプだったりとか、それこそこうあんまり持ってる人が少ない機材とか、逆にまあ本当にゴリッゴリのヴィンテージとか、なんかそういうもので自分の音は作っていきたいなっていう、まあ、それこそもうお金をかけりゃ何でもやっぱりできますけど、ある中でじゃあどれだけ面白くできるかなっていうことの方が僕にとってはこう面白かったりするかなっていう、
やっぱギターは弾くんで、はい、あのこういうエフェクターとか
も、ああそうですよね、
ドキドキするんですよ。
そうですよね。
ライブの時もまずはエフ
ェクターに。エレキギター弾く人にとってそれこそロックバンドの人たちはエフェクターをたくさん駆使して音作りするんですけど、なんかアコースティックギター弾きながらこんだけ使うってあんまり意外といないんですよね。
いないですね。
生音で綺麗にっていうタイプの人が多くて、なんでまあそこからすると多分邪道なんだと思うんですけど、でまあこういう、まあ、よく言われる空間系ってやつですね、少し音が遅れて聞こえたりとか、ふわふわしたりとか、
そう、あのライブの時も一人で演奏してるのになんかバンドっぽくやってる感じですよね。
そうですね。一人チンドンやってよく言ってますけど、あの賑やかにやってますね。そうなんですよ。なんでまあ本当貧乏暇なしって感じですけどね。ラーメン屋さんがちゃんぽんにも手出しちゃったみたいな感じですよね。
いや、糸あぐりでライブを見た時も、はい、やっぱエフェクターじっと見てたんですけど、
あ、そういうなんか見られてるのはすごく感じてましたね。
見られてるのか、
はい、僕の足元に視線がすごい集中してて、
何をやってるんかなと思って。
そうですね。なんかこうそこもやっぱり自分のルーツがあったりするんですけど、 弾き語りの時代がしばらく続いた時に、うん、なんかライブハウスとか出てたら特にその弾き語りが何人も続くんですよ、ライブの中で一日で、
はいはいはい、
なんかそれ見てる人にとってはすごいやっぱきつくって、うん、僕結構もう2組続いたら飽きちゃうんですよね自分も出てんのに、うん、また弾き語りかみたいな、でなんかそんな中でじゃあ、 全体の空気はやっぱ壊せないところはあったりはするんで、うん、その中でじゃあどういうことができるのかっていうところからこういうエフェクターをこう駆使し始めて、
うん
うん、したらそのやっぱり合わなくなってきちゃったんでライブハウスにも出なくなっちゃったんですけど、うん、自分には多分そっちの方が、うん、合ってんのかなっていうのは今ありますけどね、うん、
やっぱオリジナルのサウンドが出来上がってますよね。
ああ、そう言っていただけるともう片付けないですね、
うん、
ありがたいです
そこまでやる人いないですもんね、なかなかアコースティックでね
そうですね、なんか多分物好きなんでしょうね変わり者というか、
うん、いやすごいと思う。
いやいや、でも機材、うん、電気好きっていうところで西川さんも一緒ですもんね、
うんうんうん、
逆にそのスムージー作られる時っていうのは、はい、あのヴィンテージのミキサーがいいんですよみたいなってなんかあったりするんですか。
いやないですね
で電圧はやっぱこれぐらいでみたいな
僕どちらかというと結構ハイテクのものが好きですね。
あ、へえ、うん、なるほど。
どちらかというとですよ、
うんうんうんうん、
新しいものを
か、うん、そうですね。ヴィンテージっていうとなんかアートとかの部分はすごく、
あ、なるほど、
好きなんですけど、
うん、
ファッションとか機械になると僕機械音痴っていうのもあって、う
ん、
ちょっとむずいなってなります。
本当ですか。へえ、でもまあ味にもすごく影響してくるものではありますもんね、その性能っていうの
は、
う
ん、多分もちろんそれは、うん、全然あります、うん、今のミキサーじゃないと、
うん、
作らないですもんし、今はもうデパートとかもない、
結構いいミキサーなんやろ。
そうですそうです、やっぱりね、昔はちょっとしたイベントは百貨店が準備してくれるミキサーとかで行ったりしてたんですけど、その当時店に1個2個しかなかったんで、その店の持っていくわけにもいかなかったんですけど、今はちょっとそれは
ダ
メだなと思って。
なんかでもそういうところはやっぱかっこいいですよね、
うん、
その道具、まあ、言うてもやっぱり機械といっても道具だと思うんですよ、うん、その IC チップが入ろうが、うん、その人間のそばにある道具だなっていう感覚がすごくあって、
うん、
こう喋り会話はできないけどちゃんとこうコミュニケーションが取れているというか、
うんうん、
だからそういう部分はきっとそのキッチン用品とかも一緒なんでしょうね楽器とかも
そんな、なんかあれですね、すごいですね感覚が
実は寂しいわけじゃないですか一人ぼっちで寂しいとかではないですけど
すごいなんか思いとかを大切にされてる方なんだろうなっていう、そのバックグラウンドとかも考えてやられてるんだろうなってすごく感じました。
意外となんかこうもうそろそろ手放そうかなっていう機材に限って調子良くなったりしますもんね、うん、
あでもなんかそれはわかるかもしれない、
う
ん、
もうメルカリ出そうかなみたいな時、うん、時になんかあ意外といいなみたいな、うん、
その楽器系ってなんかヴィンテージものが結構もてはやされる感じはあります、
ね、そうですね、そのやっぱり木でできてるものが多かったりすると、
うん、
その月日を経ないとこう出ない状態っていうのはやっぱりあったりするんで、まあ単純に水分とかっていうのもありますけど、なんかワインみたいなもんで時間を経ればすごく良くなるわけでもなく、やっぱり保存状態とかどれだけ愛情を持って残してきたかっていうのでやっぱ変わっちゃうので、なんかそういうところではなんか本当生きてるみたいな感じはありますよね。
アコースティックギターとか特にまあそうですよね。
そうですね、どんだけでも修理できちゃいますし、それこそあそこは小藤にあるスタジオターンの浦田さん、
うん、
浦田武弘さん、
うん、
木工屋さんやってますけど、自分でギターのネックとか修理しちゃいますもんね木材買って、もう反り返っちゃって弾けないですこのギターはみたいなやつを引き取って、 時間あるときに自分で修理して、ちゃんと使えるようにしたりとか。
あ、そういうのできる人すごいな。
すごいですよね。あ、なんでなんかこの間聞いたのはもうギブソンのもう100年近く前のアコースティックギターをバラバラの状態でもうパーツにしかなってないみたいなのを譲り受けて全部自分で組み直して今弾いてるっつって、そりゃすげえな
すごいな。
なかなか僕にはできないことなんで、もうこればっかりはもう木工屋さんの技術と経験だなっていう。
すごいな。楽器は全然ダメだよね。
いや、高校生の時にそのギター弾いてましたよ。ちゃんとあのコード弾き言ってたじゃないですか、ぐらいですね。
どんな音楽をその時は。
あ、でも僕ジュークとかの世代なんで、ジューク、ラボ、チャットモンチーとか、ラッドウィンプスの最初の頃とかも大好きでしたね。中学生のファーストアルバムの時と、まあ世代で言ったらモンパチとか、あとエルレガーデンとかも好きでした。
なるほど、かっこいいですね。
若いな
そうですね。でもなんか その今言ったのが青春のなんかこう感じの曲ですね。
あ、なるほど。
あのこういろいろ考えずに聴いてたっていうよりかはもうド幅になんかもう常に色ってしてたような。わかります。なんかこう、
その時代を、自分のその時代を作ってくれたような。
そうです、例えばこうお店とかで流す音楽、いろんなこと考えたり、車デートとかシチュエーションで考えるじゃないですか。そのバンドの人たちはもう体に入ってきてたというか、もうなんていうんですかね、わかるでしょ、そういうありますよね、自分にも。そんな感じですね。
逆に西川さんの青春のこうバンドだったり音楽は。
ああ、もう本当最初に言ったけど、はい、ハードロックヘビーメタル系ばっかり。高校2年の頃かな、はい、1年の頃かな、あの、まあ、友達になんかしゃれて洋楽聴いてるやつがいて、はいはい、そいつがこれがいいよって
何ですか
勧めたのが、ね最初は何やったかな、ホワイトスネーク。
おお、キムタクも聴いているというホワイトスネーク。
それのプロモーションビデオを見て、うわ、めちゃくちゃかっこいいなと思って、でそれからギターを始めて、
あ、へえ、
半年ぐらい頑張って練習してバンドを始めて、
は
い
は
い、
へえ、
まあその頃は大して弾けないですけど、
いや
っていう感じです。もうそれ以降、ハードロックヘビーメタル系ばっかり。ライブも死ぬほど見に行ったし。
いいっすね。
その頃ってまあハードロックヘビーメタル系も結構来日してて、ライブで、
はい、
で福岡にも結構来てて、よく見に行ってましたね。東京も行きましたもんね。ライブを見に行くためだけに1週間ぐらい。
いや素晴らしいですよ。
そんなことをやってましたね。
80年代初期って感じですか。
そうですね、初期80年代90年代ですね。
あ、でもロックの本当にいい時代ですね。
それこそガンズ&ローゼスとかもリアルタイムですね。
東京ドーム行きました。
東京ドームは行きましたね。
あ、ユーズ・ユア・イリュージョンですよね。ビデオテープで僕高校の時に見ましたもん
ビデオテープね。
あれ良かったですね。
ユーズ・ユア・イリュージョン、あのツアーの時3日目に行きましたね。
あ、へ
ー、3 days で、初日が30分遅れ開演、2日目が1時間遅れで、私が行った3日目が1時間半遅れ
何だったんでしょうね。
もう、いや、その頃ってガンズ&ローゼスはもう遅れるのが当たり前みたいな感じだったんですよね
、
うん、
なるほど。
で、なんか会場が4時で、確か私すぐ行ったんですよね、はい、会場で。スタートが7時とかで、で1時間半遅れですよ。
7時で1時間半はまあまあですね
何時間待ったの
そうですね、まあまあですね
やばいっすよ。
そうですね、
もう始まる頃には疲れてますもんね。
ちょっとこう立てないですよね
でもまあ結構前の方で見たんで、あ
へえ、
一人で行ってたから、うんうんうん、結構一人だとチケット前の方も取りやすかったんですよね。
なるほど、
へえ、もう感動しましたね。
いや、あの時のガンズが見れてたっていうのは羨ましいですね。
今音楽やろうってなったらいろんなジャンルスタートできますもんね。
う
ん、
そうですね。もう幅広いよね、うん、で発信する方法も今いろいろあるからですね。
そうですね、うんうん、ヤマハのコンテストだけじゃないっていう、
うん、そうそうそうそう、昔はものすごい限られてたから、
そうですね、うん、
そう、それこそなんちゃらコンテストとかに出るしかなかったですよね、うんうん、
へえ、
なんか昔その M ステにミスチュルが出た時に、なんかイカ天出身のバンドのこう映像が流れてて、タモリさんに桜井さんが話振られて、いや自分はその頃バンドやってたけど、あんなのに出るバンドにはなりたくないと思ってたって言ってて、その横にイカ天に出てたグレーがいて、こんな気持ちで聞いてそれぞれだなと思ってますね、価値観は。
あ、
もう震えて見てましたけどね、それテレビあ怖いと思
イカ天ね、懐かしいですね。
懐かしいですよね、結構見てると面白かったですけど。
イカ天は知らんとかや
な、なんかオーディション番組みたいなやつ
ですかね。そうそうそうそう、うん、それもめっちゃ流行ったですよね。
それこそブランキージェットシティとか
も
そ
う
ですね。
懐かしい。
ブランキー、ジッタリンジン、はい、あとは、たくさん山ほど言いますけどね、タマとかも、
タマ
だったり、
タマ、
あの、さよなら人類っていう曲を歌ってたんですけど、
全然
そう、僕も世代では本当はないんですよね。
こんにちは赤ちゃんなら知ってますけど
違う
違うんですか
さよなら人類ならぬこんにちは赤ちゃん終わりと始まりみたいなそうですね、イカ天は今ああいう番組あんまないですもんね
ないですね。
一時が朝やんとかはあって、あ、そこケミストリーとか、
あれか
出てきたりはしてましたけど、
ですね、
今あんまりそういうのないですもんね。
そうか、まあ音楽番組自体もほぼ
出ますよね、
ない、
なんか両二極化してるなっていう印象はすごくありますね。そのものすごく大衆によってている番組と、うん、逆にこうコアに寄ってる番組と、うん、でもやっぱコアに寄ってる方は長続きはしてないですよね短命にすごく密度が濃いっていう、うん、やっぱスカパーかみたいな感じになっちゃいますけど、
それはなかなか難しいですよね。
そうですね、
コアな方によるとね。
なんで自分がやってるのもどっちかというとこう少しニッチな方なんで、大丈夫かなって思いますけどねこのまま俺大丈夫かなみたいなまあこれはこれでいいかっていう
まあアルバムも出せてるからですね。
そうですね、おかげさまでですね。
いやいや、
なんかこう糸島でこうやってコンスタントに作品発信してる音楽家が、まあ、いてもいいんじゃねえかなっていう感じで。
他おるかな、ミュージシャンって
。糸島ですか、
うん、誰かおるかな。
うーん、
コイメンズとか
誰ですか、誰ですか
それは置いといて
置いといて、そうね、
ってかれちゃう、
もう珍しいですね、置いといては結構何でも広げる西川さんが
キャッチしてもらえなかった
糸島ではいないじゃないですか。
なんか僕引っ越してきてすぐの頃とか、それこそ4年前とか、あの本橋平介さんがすごいあの活動されてたんで、あの結構僕としては心強かったんですよね。同じアコースティック系で、あ、こうやってやってる人がいるんだなっていうのが見れただけでもすごい心強かったっていうのはありますね。
平介くんは今日本酒ばっかり飲んでるからですね。
あ、なんかユーチューバー的な
さすがっすね、あの人は
すごいっすね日本酒のユーチューバーってまたあんま今いなかったところですもんね、
うんうん、
いいな、 ああいうなんかちょっと隙間産業を狙っていきたいですよね。日本酒に合う曲みたいな感じでちょっと平助さんに袖の下渡しておきます、
うんうん、まあということで前半はこのぐらいにしておきましょうか、はい、なんかあ40分ぐらいですね、
うん、でもなんかこう触りはいけましたね。なんとなく使いましたよ。
まあまあいい感じかな、はい、じゃあ前半はこのあたりで、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。